インカークスラッシュジョンドー、始まりました。インカークスラッシュジョンドー。このラジオはお肉とそれゆ団員インカク、またの名前をニーチェ著作家ジョンドーがお送りするやつです。ラジオです。夜です。はい、本日はね167日目でございますか ?167 ね。167でございますよね。いろな、いむ、な、な、むな、ひと、ひとろ。はい。土曜日。今日土曜日は、超絶技巧な洋楽メドレーを BGM にラジオ20分間お送りしてまいります。はい。というわけでね、始めましたけども、新テニプリの最新刊を読みました。弟買ってきました。ね、今ね、ジャンプスクエアだったっけな?かな?なんかもう、最近ね、ちょっとね、ジャンプの種類が多くてよく、どれかどれか把握したいんですけど、確かジャンプスクエアだと思うんですけどね。ジャンプスクエアで連載中の、新テニスの王子様。ね、そちらの最新刊。ね、いやー、好み先生はね、素でやってる部分と、狙ってやってる部分のね、バランス感覚がね、凄まじい人で、いやもう今回もね、すごくなってますけどもね、テニス、まあその、テニスの試合をする中において、考えつくかもしれないけど、誰もしないであろうことを、ずっとやってきてる。で、しかも、あれだけ長いことね、テニプリの連載があって、新テニプリも長いこと進んでるのに、まだやってないことがあるのかという、そういうね、どこまでも行く感じがね、凄まじい作者でございますけどもね。まあ、ダブルスの試合中に、一人が寝返るという話でございました、今回は。まあ、まあ、2対2、まあ、以前にはね、まあ、シングルスの試合中に片方が分身して1対2になるとか、ね。ダブルス中に一人がもう満身創痍で倒れて、もうずっと2対1の試合をしてるっていう。そこまではまだ、ね、あり得る、あり、まあ分身は、あり得る話じゃないですけども、まあその、テニスとしてね、このネットを挟んでお互いに打ち合うゲームとして、それはまあ、あるじゃないですか。あることとして。まあ、その、分身する能力を持ってるやつが、シングルスをしてたら、まあ、ダブルスできるし、一人が、ボロボロになって倒れれば、まあ、2対1って状況はあり得るだろうし。ただ、2対2の試合をしてたのが、3対1になるっていう状況は、だからその、数字の上では思いつくかもしれないけれど、やりようがないじゃないですか。テニスのルールとして。テニス漫画として、その、片方が寝返るっていう、それを思いついて、で、しかもそれを実現させてしまうっていう、そこの、やっぱり、そういうところ、そういう発想のジャンプの部分でね、すごい稀有な人で、まあその、今はね、まあ中学生と高校生の試合がずっとありますけども、その高校生の、タッグのうち一人が、まあ、コート上の、交渉人というやつで、まあ、その、すでに、その中学生側のタッグ相手は、すでに交渉済みだったという話で。で、まあ、その、話としては、まあ、その、敵がね、どんどん攻めてくると。で、そいつが前衛で、こう、ボールをこう、さばいていくんですけども、ボールをこう、コートの後ろの方に逃がしてしまったら、後衛のやつが自分にぶつけてくるんですよ。だからその、テニスの試合中に、前後からの攻撃に気を配ることになる。わけで、まあその、話としてはね、その、高校生二人がいて、実はその、交渉人の方は、その自分のダブルスのダブルスのこの、ダブルスを解消したいと思ってて、で、自分の交渉に乗ってくれたら、その、 その中学生のお前を、まあ、自分のダブルスのパートナーとして、まあ、やってやるっていう。で、そのもう一人の高校生の方が、まあ、処刑人で、もう、だから、まあ、まあ、テニプによくある相手にボールをぶつけるのが生きがいの方なんですけども、彼が、実は足首に古傷があると。で、あいつが処刑をしてるときはテンション上がってるから、その一瞬を狙って、その高校生をぶっ壊してくれと。で、そのためにそいつを油断させる手段として、一旦3対1の、一旦その自分のパートナーを裏切ってくれっていう。で、最終的にその高校生の足首を破壊するっていう話だったんですけども、その、残された中学、裏切られた方がね、まあ、丸い分たちですけども、彼が結構前線するんですね。で、昨日までは完成していなかった新しい技をね、まあ、この試合中に発言して、で、まあ、すごいもう一人でね、ボールをさばいていくんですけども、だからその時点で、あいつ、まあ、あいつなんですけど、沖縄の部長、キテが、だからキテは特に、キテはもう、強い方につくんですね。だから、まあ、高校生側についてるんですけども、文太が強くなったんで、もう試合の途中から、もう仲間になるって、また。で、単行本はそこまでなんですけども、その後がもうすごくて、つまりまあ、2対2だったのが、3対1になって、で、最終的にどうなるかっていうと、1対0になるっていう。まあ、これまあ、どうなるかはね、まあ、次単行本が出てからの、お楽しみですけどもね。ね、だから、で、しかもね、まあ、この単行本に載ってる話はそれだけじゃなくて、いろいろ試合があるんですけどもね、108式波動球がぶっ飛ばされるっていうね。なんていうかね、ドラゴンボールの、今使っているのがその4倍海洋圏なんじゃっていう、あれにも似た絶望感のようなものをね、やってくる。まあ、相手はね、高校生ですよ。だから、テニプリの時に、中学生がこんな無茶苦茶だったら、高校生とプロは一体どうなるんだっていう、ね、そういう、まっとうな疑問っていうのがあって、まあ、テニプリはまあ、中学のだけの話なんで、まあ、それはまあ、ただの想像の中で終わったんですけども、実際、高校生っていうキャラクターを出した時に、だから読者にはもうその時点でハードルがあるわけですよ。中学生がこんだけ超人テニスをやってるんだから、高校生はもっとすごいんじゃないかっていう読者の中に期待があって、それを裏切らない。で、もう、それを上回ってくるっていう。だから真っ当に本当に漫画としてものすごくね、いいものになってるんですよ。新テニプリによってね。もちろんテニプリ自体もね、あれはあれでね、少年漫画としては割と、真っ当な話というかね、ラストの戦いね、テニプリの、つまりまあ、超人テニスを続けてきて、一番最後の相手が超人テニスを否定するっていうやつで、超人テニスを封じ、もうテニスを封じられた主人公が最後に、テニス本来の楽しさに目覚めて勝利するっていう。だからまあ言葉で言えばね、ものすごい真っ当な話なんですけどもね、それをまあ実際、読んでもらったらわかるんですけどもね、実際のものを読むと、まあね、えらいことになってるというか。でもまあ余計なものを削ぎ落として単純にシンプルに考えると、まっとうにスポーツものとして、ちゃんとね、今まで自分が積み立ててきた、その作品全体でね、積み立ててきた超人テニスを否定されたときに、最後に、テニスって楽しいよねっていう、それが残るっていう、なんていうかね、少年漫画感みたいなものがね、本当に、すごいと思ったんですよ。だからね、本当にテニプリってね、本当になんか、 ギャグみたいな、笑えるみたいな、そういう、あれでまあ盛り上がってはいるんですけども、そうじゃなくて、実際ジャンプでやる少年漫画としてふさわしいものになってる、と僕は思います。のでね、本当にもしね、テニプリを読んだことないっていう人がいるんだったらね、ぜひね、読んでみてもらいたい。一度。まあ、最初の方はね、普通のテニスですけどもね。まあ、新テニプリからでも、まあ、大丈夫と思いますけども。ね。というわけで、陰閣でございまして、ジョン・ドーでございますけども。ね。ね。まあ、いろいろやってますけども。まあ、ちょっと魔法少女もんの、熱がね、ちょっとずつ冷めてきてる感じがあってね。だからまあ、この波が一回引いたらね、また今度は別の波が来るんですけども。まあそれが、デュエル部の方かメイドの方かはわかんないですけどもね。まあね、まあ結構まあ、行き詰まってるというかね。結局まあ、頭の中でいろいろ整理して、から考えないとね、あれになるんで、だから全体13話の全体の流れを見たときに、ここでこの技を手に入れて、ここでこの技があるからこいつを倒せて、でも、この技を使う話をするときには、このキャラクターがこうなっていて欲しいから、つまり、なんていうかな、だからドラマのストーリーラインと、バトルのストーリーラインを、こう、うまいことね、噛み合わせる。作業を、まあ、やっていかないといけなくて。だから特に今回のね、デュエル部のあれで言ったら、噛み合わせがうまくいってないのが、今やってるマドカとのデュエルと思うんですよ。だからつまりね、バトル部分の歯車があって、で、ドラマ部分の歯車があって、その二つの歯車がうまいこと噛み合っていれば、どちらもテンポよく、バランスよく進むんですけども、今のね、まどかと静香のデュエルは、デュエル部分とドラマの部分っていうのが、ちょっと、歯車のね、サイズが、ちぐはぐだったりね、歯が欠けてたりして、バランスが良くない。つまり、うまいこと回転しない、風になってて、それがまあ、今回、まあ、デュエル部のね、今回のあれの、まあ、ある意味失敗点。だったじゃないかなと思うんですけども。ねえ。まあね、なんだったらね、陰閣スラッシュドンドーの中でね、この魔法少女門がどんどんできていく様をね、やってもいいんじゃないかって思ったんですけどもね。ただ、いかんせんね、ニート社サイトの人間でこれを聞いてるのはね、今のところ、3人しか僕を確認してないので、なんとも言えませんけどもね。桂先生と、トカゲ先生と、ナスビ先生が、以外の人間がリアクションを取ってるのは僕は見たことないので、多分ニート社サイドの人間はその3人しか聞いてないと思われます。のでね、結局まあ、ね、進みようがないんですけども。まあ、結局ね、サブ隊から作っていくやり方がね、やっぱり、あれなんで、まあね、デュエル部の方でもいっぱいサブ隊はストックしてるんで、まあそっから使えるもんないかなと思ってやってはいるんですけどもね。まあいろいろ、まあよくね、デュエル部でサブ隊に縛りを入れて、同じストーリーの時はまあ関連性のあるサブ隊にしたりとかしてますけども、まあそういう感じでね、一個サブ隊を思いついたら、てかまあ単語、思いついたら、まあ、それと関連させていろいろ、もっと単語を増やしていくみたいなことはね、やってて。例えばね、ちょっとね、今、昔のメモを見てますけども、ないな。あったあった。まあ、例えばですけどもね、まあ、シャイニングスパイラルオブゴールドっていう 単語を使おうと思った時に、ニコニコでシャイニングスパイラルウンコっていう空耳歌手で有名な曲ですけども、だからその、シャイニングスパイラルオブゴールドっていう話をどこで作ろうかなと思った時に、そっから、ニコニコで流行ってる空耳つながりで、単語がいつかね、できるんですね。だからまあ、I'm calling the starlight と、somebody scream。だからその、で、こうなってきた場合、じゃあこの3つのサブタイ、まあ、ないしね、この単語は、一箇所に絡めて使おうとなるわけで。だから一箇所に固めて使ってれば、例えばまあ、このうち一個しかわかんない人間でも、じゃあ後の二個もそうなのかなっていう風になるでしょうし。ちょっと今の例がちょっと悪かったですね。ちょっとね、いろいろメモってはいるんですけどもね、バラバラに保存してあるんで。まあ、ニートシャツつながりで言ったら、例えばまあ、バクバクバクがあるじゃないですか。なんで、まあ、遊戯王のサブタイで使うんだったら、まあ、バグバグバグかな、とか。あと、アンデッド先生ね。これ面白いのがね、遊戯王だとね、アンデッドじゃなくて、アンデッドになるんですね、あれは。5色なんですけども、10年以上もう使っちゃってるっていう。だから、バグバグバグって一個思いついたら、あとは、とりあえずまあ、ニートシャツつながりでいくつかストックしとこうって思って、まあ化け物殺しのカタルシスとか、まあ化け物殺しの上に、カッコビートダウンってルビーを振るんですけども。で、まあ、ハキーとか、まあ、ハキーはもうまんまハキーってやって、まあハキーの葉が、覇王の葉につながるんで、なんかそれで、できないかなとか思って。あとまあ、普通じゃないね。これはデュエルモンスターの時に使います。だから、デュエルモンスターが出るときのサブタイか、デュエルモンスター使いのデッキ名かわかんないですけども、まあ、普通じゃないと。あと、まあ、エクストラデッキが女の子になっちまった、とかね。デュエルやらないぜ、とか。まあ、何時は人狼なりや。まあ、ジェネティックワーウルフって読むんです。何時は人狼なりやって書いて、ジェネティックワーウルフって読むっていう。あとまあ、反逆のトラップカードとかね。刀身降臨ということでとか。まあ、ニートシャツつながりでね。いろいろ。まあ、どこに使うかっていうのはまだ全然ないんですけども。例えばまあ、普通じゃないっていうサブタイを思いついて、じゃあこれは、デュアルモンスターの話だなと、なったら、まあ、どっかで、デュアルモンスター使いが登場するっていう。だからね、いかんせんね、カードに対する知識が全くないので、だから、最近のカードは本当に、一枚もわかんないですから、こういうところから、なんか、例えばこれで、デュアルのデッキを出そうと思った時に、遊戯王ウィキでデュアルの項目を見たら、また新しい記述が増えてて、そっからまた最新のカードに、つくこともあるじゃないですか。だからね、だいたい、デュアル構成を考えるときは、まあ、まあ、メインとなるカードを決める。例えばまあ、マドカの場合は、まあ、ネオス使いっていうのが最初に決まってたんで、まあ、ネオスの項目に行って、でまあ、ネオスを使ったデッキにはどんなものがあるんだろう。で、ネオスを主軸とする、そのデュエルっていうのはどういうデュエルだろうっていう。そういうとこを調べ、そこから調べてって、いろんなカードを知ってって、でまあ、これは使いたいって言って、まあ、デュエル構成に入る。デッキは作んないんですよ。その時点では。てかまあ、僕はデッキは作んないです。わかんないんで、デッキ作るのは。ねえ、だからね、作中キャラクターのデッキレシピになってたものはね、僕はもう絶対作れないので、まあ作んないようにしてて。だからまあ、それはデュエリストだからね、それは時期によって変わるよねっていう言い訳をして、僕はもう、そういうことはしないようにしてるんですけども。だからもしね、この後、例えばトーマが何回かデュエルをして、それで40枚のカード全部が出てしまったとしても、それはこの時期とこの時期ではもう、それはもう違うんでっていう風に、デッキ変えてるんでっていう風になるので、まあね、遊戯王でね、王国編で、確かね、 王国編は、デッキ変えるの禁止、デッキの中身変えるの禁止やったんですけども、王国編始まってからラストまでのデュエルを、なんか、全部見ると、なんか、デッキがなんかほとんどわかるみたいな、ことがあるらしいですけども。まあ、この場合はね、デュエルの場合はそれには当てはまりませんけども。他にもですね、まあ、例えばね、ガンダムの映画の主題歌つながりとかね。まあ、例えば、まあ、愛戦士。まあ、これは、使い道わかりませんけども、まあ、戦士族でしょうね。で、まあ、メタモルフォーゼ。新薬ゼータですけども。だから、まあ、メタモルフォーゼなんで、まあ、メタモルフォーゼを使うデッキですね、おそらくこれは。禁止カードですけども。まあ、それはね、なんかしら抜け道を作って出すようにしますけどもね。あと、ビヨンドザタイム。これはね、ビヨンドザタイムっていう単語から、じゃあ何のカードだろうって思った時に、これはね、もう、メビウスだなと思って。協定メビウス。だから、ビヨンドザタイムなんで、まあちょっと、昔のカードみたいな意味合いもあって、で、しかも、メビウスの輪から抜け出せないんで、協定メビウスが出てくるっていうね。まあ、これは、まあ、多分サブタイじゃなくて、これはデッキの名前になると思いますけどもね、ここまで、細かいやつは。で、だから、まあ、いろいろ、ね、ストックはあるんですけどもね、使い道が、わかんないですね。で、まあ、まあ、ジャンプの漫画つながりとかね、まあ、ロケットで突き抜けろとか、ソードブレイカーとか、ゾンビパウダーとか、瞳のカトプレパスとかね、キックスメガミックスとかね。まあ、いわゆる、まあ、ジャンプのそういう漫画、つながりですけども。これがね、サブタイでうまいこと並んだらね、面白いと思うんですけどもね。まあ、並びは多分しないでしょうね、これは、さすがに。うん。で、だから、この間ね、サブタイで結構前に、ヴァイスクロ、ヴァイスクロじゃね、ヴァイスシュバルツか、サブタイで、ヴァイスシュバルツ使って、まあ、あれは、まあ、カードゲームのヴァイス・シュバルツっていうのと、まあ、ヴァイス・シュバルツって、まあ、白黒なんで、じゃあまあ、ライト&ダークネス・ドラゴンだなっていう。それでまあ、いろいろカードゲームつながりでいろいろストックして、いつか使えたら放出しようという感じですね。はい。じゃあ本日ここまで。また明日。バイナラ。